師匠が爆発して1ヶ月が経った。俺は想像もしていなかった師匠のいない世界に少しずつではあるが慣れ始めている自分に気づいた。心のどこかぽっかり穴が開いていたが、それは日常の些細な出来事や興味によって薄皮を一枚一枚と張り進めるように埋められていった。涙が出たのも最初の日だけだった。別に枯れ果てたわけでもない。案外に薄情な自分に驚きもした。3月14日、俺は師匠のボロアパートの部屋に一人で座っていた。断る主人も今はいない。勝手に入ったのだ。最初から鍵は開いていたが、後で俺がドラム式の鍵をつけていた。さすがにずっと施錠もなしに留守をすると防犯上の問題があった。師匠が目の前で爆発試算してから俺は警察には届けなかった。他に目撃者もいなかった上に何の痕跡も残っておらず、信じてくれないと思ったからだ。何より俺自身が信じられなかった。あの師匠が消えてなくなるなどと。悪夢のバレンタインデーにアルクさんの世にも恐ろしい罰を受けることになったわけだが、師匠はどんな思いでそのチマルコを加えたのか。だがこれで終わるとは思えなかった。ある時師匠がこう言ったのだ。自分は死んだらとんでもない悪霊になると。もしそうなった時どうすればいいのか。世の中にはとっさに挙げたお経の間違いを指摘するようなふてぶてしい例の話もあるが、あの師匠が悪霊になった日にはそんな可愛らしいもので済むはずがない。きっと世間一般に信じられているような悪霊よけだの除霊だののパターンを逆手に取った恐ろしいたたりや嫌がらせを刊行するに決まっている。あらかじめ何か対抗手段を考える必要があったが、全く思いつかなかった。悩んだ末、俺は除霊で有名な寺に助言を求めに行った。黒谷夏夫の父親、正月が住職をしている寺だ。この飲む打つ買う何でもござれの生臭坊主は、その容姿のみならず言動までも実にうさんくさいことおびただしい人物であったが、君主許されざるも三門に入る、三門にいるを座右の銘にしているというので筋金入りだであったのだが、除霊で有名なのも本当の話であり、今でもひっきりなしにそうした依頼をする客が後を絶たないのであった。俺は事情を話し、何か手立てはないかと尋ねたが、鼻をほじくりながらほほーんと言って何も考えていないような顔をした。なおも詰め寄り、金なら少しはと言いかけると、そんな時にはこれと急に勢いづいて立ち上がり、部屋の奥にあった棚に手を伸ばした。一番上の棚に手を伸ばしていたのだが、足が短いせいで背伸びをしても微妙に届かず、軽く舌打ちをしながら踏み台はどこに置いたかいなという表情で辺りを見回した挙句、見当たらなかったのか何食わぬ顔でその一段下の棚に手をやり、小さな箱を取り出した。そんな時にはこれ、そう言って俺に差し出してくる。このおっさんは適当にも程があるだろう。呆れていると、悪霊退治にはこのと言いかけたところで首をかしげながら箱の蓋を取り、中に水晶玉のようなものが布に包まれているのを見てから、この悪霊封印玉が最適と唾を飛ばした。さらに霊感新たかと補足する。霊剣ではないかと指摘すると、そうかもしれないという。このおっさんのキャラクターは嫌いではないが一度死んでほしい。俺は仕方なく無難にお礼の類を安価でもらい、お札の類を安価でもらい受け、そのクソ寺を後にした。そうしてこの3月14日というこの日を迎えたわけだが、 師匠の部屋の中を見回すと、いなくなった日のまま新聞や漫画本などが散らかっている。少し埃っぽい。手の中のお札を見つめてため息をつく。こんなもの全く役に立つ気がしない。俺には何か予感のようなものがあったのだ。中院という言葉がある。没後、命日を含め7日ごとに来世を決める審判が行われるということのようだが、その日には現世に残された家族が法要を行い、審判に手心を加えてもらおうとする。そして満中院となる7日、つまり49日に至るまで、その間は生と死、すなわち陽と陰の狭間にある期間ということで中院と呼ぶらしい。師匠は2月14日に爆発したので、昨日3月13日が4なのか、つまり4回目の審判の日だったということになる。これがウルード氏であればちょうど今日が4なのかに当たるところだった。しかし中院の中でも最初の月命日のことを諸月期といって、これも法要の対象になっている。しかしこの3月14日には他の意味もあった。無論ホワイトデーだ。何かあるならこの日だ。俺にはそんな確信めいた思いがあった。一人で師匠のいないボロアパートで物思いに沈みながら佇んでいると、不意に地響きを感じた。体が確かに一瞬浮き上がった。地震。しかし揺れたのは一瞬で、またあたりは静かになると思った瞬間、ものすごい破壊的な轟音が屋根の上から響き、また部屋が揺れた。思わず立ち上がり窓の外を見ると、日の落ちた町の暗いシルエットに赤い光がチロチロと上がっている。地震？それで火事が起きた。また地響き。天井から埃が落ちてくる。しかし何かおかしい。靴を突っかけて外に出ると、大勢の人が家から出てきて通りにたむろしていた。キャーと女性が悲鳴を上げて西の空を指さしている。その赤い光が揺れている方角に、俺は信じられないものを見た。火だ。街に火の手が上がっている。夜の底をなめるように燃え広がる火が膨大な量の煙を吐き出し、そしてその煙が炎に照らされて夜空に不気味な赤い幕のようなものを浮かび上がらせている。その赤い光の中にそびえ立つ巨人の影があった。なんだあれは。目を疑う光景にゾクリとしたが、すぐに自転車に飛び乗ると建物が燃え盛る方へ急いだ。近づいてくると、その巨人の異形としか言いようのない姿があらわになる。白い。全身が白くふっくらと丸い肥満児のような体だ。しかしその大きさは高層ビルも格屋という巨大さだった。そしてセーラー服のようなものを着ていて、頭には船乗りがかぶるような可愛らしい帽子が斜めに乗っかっている。どこかで見たことがあるような気がする。気がするも何も、マシュマロマンだ。そばにいた誰かが指を差しながら叫んだ。マシュマロマン、懐かしい響きだ。アメリカのコメディ映画ゴーストバスターズに出てきた悪霊の名前だ。確か一作目に出てきたやつだ。その怪物が子供の頃に見たうろ覚えの姿そのままに現れ、今現実の街を破壊しようとしていた。すさまじい破壊音が轟き、マシュマロマンが蹴りつけた雑居ビルが崩れ落ちる。あたりは破壊された建物から次々と火の手が上がり、ガスタンクが破裂するような音や逃げ惑う人々の悲鳴が周囲を埋め尽くし、まさに地獄絵図と化していた。その喧騒の中、俺は近くにあった雑貨屋に飛び込んで、陳列棚から拡声器をつかんで持ち出した。師匠だ。絶対に師匠だ。師匠がとんでもない悪霊になって帰ってきたのだ。とんでもなさすぎだろ。予想の斜め上を行く展開にさすがの俺も浮き足立っている。師匠。拡声器越しに声を張り上げる。 するとマシュマロマンの動きがピタリと止まってゆっくりとこちらを見下ろしてきた。その破壊行動に全く似つかわしくないにこやかで友好的な顔だ。逆におぞましい。なんだ君か。怪物は言葉を発した。だがその声は完全にあの師匠の声色だった。やめてください、なぜそんなことをするんです。俺が叫ぶとマシュマロマンは楽しそうな顔で言った。決まってるだろう、バレンタインデーのお返しだ。耳慣れたはずの言葉なのに仕返しのように聞こえるのはなぜだろう。ホワイトデーにはマシュマロと相場が決まっている。マシュマロマンは誇らしげに胸を叩いた。その固定観念は古いですよ、クッキーとかいろいろ。うるさいな、グワッカー。マシュマロマンは口から何かを吐き出した。それが電信柱にかかり、あっという間にケーブルが溶け落ちる。吐いたのは超高温でドロドロに溶けたマシュマロだった。やめてください、話せばわかります、こんなのおかしいですよ。うるさいな、こんな街めちゃくちゃにしてやんよ。自分が爆発したからってあれは自業自得じゃないですか。関係ない人たちを巻き込むのはやめてください。これはパロディだろ、このくらいやって何が悪い。逆になんだよ前回のあれは。中途半端に本当っぽい描写しやがって、すっごい怖かったぞと声が一瞬潤んだ。よほど怖かったのか。僕がパロディの真髄を見せてやるよ。そう言ってマシュマロマンは近くを飛んでいたテレビ局のヘリコプターを無造作につかむと、それを頭に乗せて何かのモノマネのようなことをし始めたのだが、こちらには全く意味が分からず、かなり古いネタだということだけが推測できた。やがて受けなかったことに苛立ったのか、マシュマロマンはヘリコプターを地面に投げつけた。その手の中にある時はおもちゃのように見えたが、実際に地面に激突し大破すると、耳をつんざく爆発音とともに周囲の空気が揺れた。顔に熱風が吹きつけてきて息が止まる。やめてください。なんとかこの破壊をやめさせ落ち着かせたかった。だが説得に耳を貸す気配はない。だいたいなんだよ前回のあの中途半端な伏せ字は。ちまる子ちまる子って誰得なんだよ。お前どさくさに紛れてちまる子じゃないちまる子もこっそり混ぜてたんじゃないだろうな。何言ってるんですか。俺は真っ青になった。これまでとは別の意味でやばい。僕も今ここで出してやろうか。この世界ではタブーのちまる子。あ、そんなものを。ホワイトデーに、だからタブーって意味ですよね。俺は必死に取り繕う。これ以上土地狂った師匠に勝手に喋らせると実にまずいことになる。とっさに俺は弁慶の泣きどころをついた。あやさんに言いつけますよ。マシュマロマンの動きが止まった。一瞬不安そうに目をキョロキョロさせた後、その可愛らしい口を開く。ふん、そんなのもう怖くないぞ。さっき家ごと踏みつぶしてきたからな。師匠はその時の様子を再現しようとする。ハッピーホワイトデーと吠えながら足元のマンションを片足で踏みつけ、ぺしゃんこにした後でグリグリとしている。なんだそのドヤ顔は。こっち見るな。自分が浮気してたせいでしょ。自業自得ですよ。だからって爆発させることはないだろう。でも浮気相手が誰なのかはっきり描写されなかっただけでも感謝すべきですよ、その温情に。そんなこと頼んでないだろう。ちょうど伏せ字になってよかったじゃないか、ちまる子なんだから。うわーと僕は慌てて叫んだ。なんでこんなところでネタバレをしようとするんだ。ダメだこいつ、早く何とかしないと。俺は親指の爪を噛んで脳みそをフル回転させる。マシュマロマンだ。 とにかく相手はマシュマロマンなのだ。どうやって退治すればいいのか。ゴーストバスターズでは一体こんな怪物をどうやって倒したんだろう。昔の記憶をたどろうとするが、やっつけるシーンは全く思い出せない。何か弱点があったような気もするが、今に見てろよ、ビデオを見直して退治の方法を見つけてやりますから。ほう、面白い。返り討ちにしてやるよ。そんな応酬をして燃え盛る破壊の現場を後にした。自転車を走らせ蔦屋に飛び込む。そしてゴーストバスターズのビデオを首尾よく借り、自分の家に取って返した。4時間後、俺はまた自転車を漕いでマシュマロマンの暴れていた地区へ向かった。火はまだ燃えていたが、幾分収まってきているようだ。すみません、通してください。あ、こら、危ないからダメだ。自衛隊の制服を着た人たちが非常線を張って取り囲んでいるその先へ制止を振り切って進む。視線の先にマシュマロマンの巨大な姿がまた見えてきた。高層ビルのそばでうつむいて座り込んでいる。その丸めた背中がこちらを向いていて、それが哀愁を帯びて見えた。辺りには人っ子一人いない。嫌に静かだ。ただ周囲には破壊の痕跡が生々しく残っていた。待たせましたね、師匠。覚醒器を手にしてそう叫ぶと、巨大な怪物はゆっくりと首を巡らせる。遅いよ。待ち疲れた声だった。苛立ちが混ざっている。すみません、一を見てたら面白くて、二もついでも見てしまいまして。バカじゃないの。悲鳴のような声で師匠は僕に抗議する。すみません、でももうやめましょうよ。師匠は立ち上がる元気もないのか、座ったまま何かブツブツ言っている。ねえ、もう疲れたでしょ。俺もまだ3が残ってるんで早く帰ってみたいし。
え？
いきなり食いついてきた。ゴーストバスターズは2までだろう。そんなところに食いつくの？でも3までありましたよ、レンタルで。
嘘、2までだと思ってたけど。
じゃあ知らないうちに映画になってたんですかね。あんまり話題にならなかったとか。
そうなのかな。
マシュマロマンは急にそわそわし始めた。そんなにゴーストバスターズが好きなのか。一緒に見ますか。そう問いかけると、迷ったような仕草をしたかと思うと、やがて口を開いた。
うん。
その瞬間、マシュマロマンの巨大なシルエットがかき消えた。忽然とだ。あたりには何かが焼ける匂いが立ち込めている。カラカラと瓦礫が転がるような音がして、そちらを振り向くと、廃墟と化したビルの陰に何か動いているものが見えた。恐る恐る近づくと、小さくなったマシュマロマンが物陰から顔を覗かせ手招きをしている。かわいい。さっきまでのグロテスクさは影を潜め、ファンシーな着ぐるみのような姿になっている。
師匠。
駆け寄って呼びかけるとコクンとうなずく。あ、やっぱダメだ。近づいてみて分かったが、人間サイズでもやはり不気味だ。しかも白くてポワポワした皮膚に返り血なのか赤黒いものが飛び散ってまだら模様になっている。
早く見ようよ。
はい。小さくなったマシュマロマンを自転車の荷台に乗せ走り出す。
軽っ、マシュマロマン軽っ。
自衛隊の非常線は唐突に姿が見えなくなった怪物にうろたえ乱れている。その隙をついて俺たちは夜の闇を駆け抜けた。遠巻きにグラウンドゼロを見守る野獣馬たちの群れを抜け、俺のアパートへ向かう。部屋に着くと、とりあえずタオルでマシュマロマンの体を拭き、汚れを取り去る。くすぐったがって身をよじるのを押さえつけてだ。
早く早く
とせかすので、見終わってそのままにしていたゴーストバスターズ2のテープを巻き戻しもしないままデッキからリジェクトする。 じゃーんと言ってゴーストバスターズ3というラベルのビデオを取り出すと、マシュマロマンは目を輝かせた。では開演。俺はそう言って再生ボタンを押す。5分ほど経って、セクシーなコスチュームの外国人の女ゴーストがあられもない姿を見せた時点で停止ボタンを押した。
アダルトビデオじゃないか。
マシュマロマンがわめいた。
すみません、
こんなはずではと慌ててパッケージを確認しようとするが、レンタル用のケースは透明で何の情報も含まれていない。1と2と並んで棚にあったので何も考えずに手に取ったが、どうやらよくある洋画のパロディ AV をつかまされてしまったらしい。アダルトコーナーは本来別にされているはずなので、誰かがいたずらで並べたということだろう。クリアケースに残されたゴーストバスターズ3というタイトルを見ながら、俺は暗い記憶が蘇ってくるのを感じていた。子供の頃、ロッキーがまだ4までしか出ていなかった時に、遊びに行った親戚の家でロッキー5というビデオを見つけたので、ワクワクしながら弟と一緒に見ようとしたのであるが、あまりに衝撃的な内容に俺は驚き、弟はなぜか泣き出した。このゴーストバスターズ3もそういう類のものなのだろう。アメリカ人はなぜこんなにバカなのか。うろたえる俺を尻目に、マシュマロマンはまたデッキの再生ボタンを押した。そして2分ほど内容を確認した後で一時停止ボタンを押してわめいた。
アダルトビデオじゃないか。
2回言った。仕方がないじゃないですか、洋物って紛らわしいパロディタイトルがついてるから。そう弁解したが、期待を裏切られた怒りからか、まだマシュマロマンは興奮していた。両腕を振り回している。でも師匠だって押し入れにジ・エロニモってビデオ隠してるじゃないですか。
だからあれは昔ネタで買っただけだってば。
タイトルが有名な西部劇の映画のパロディになっている。師匠は昔かの子さんにそのビデオを発見され、いくらネタで買っただけだと主張しても聞き入れてもらえず、エロニモ呼ばわりされていたという悲しい過去を持っている。それを知っていたので、そのトラウマをつついてみると、案の定元気がなくなった。むっつりと腕組みをしたまま押し黙っている。しらけてしまったのでビデオを取り出そうとデッキに手を伸ばした。するとその手をマシュマロマンにつかまれる。
待て。
何ですか。
あの女ゴーストがどうやって退治されるか気にならないか。
こちらに視線を向けないままマシュマロマンはそう言った。俺は驚いたが、しばらく考えてうなずいた。
気になりますね。
そして再生ボタンを押した。それから師匠と俺はビデオの中で次々と現れる金髪の女ゴーストが片っ端からやっつけられていくのを見守った。マシュマロマンは嫌に嬉しそうだった。俺はその間ぼんやりと考えていた。今ドアをノックする音が聞こえませんでしたかと俺が言えば、多分、いや間違いなく綾さんのお仕置き再びというオチが待っているはずだった。そっとドアの方を見たが、わっという声に視線を戻す。マシュマロマンがポワポワした両手で目を覆って、その隙間からまた覗いたりしながら、女ゴーストのボスと無駄に筋肉質なゴーストバスターとが最後の対決をしているシーンを楽しんでいる。
まあいいか、
そう思ってため息をついた。